皆さんこんにちは、めぐみです。今日はですね、共感のステージのですね4本目の音声ということで、まあゴールはウィンウィン、合言葉はじゃあどうする、豊かさマインドについて話していきたいと思います。ここまででね、共感のステージに入ってから、人間関係に踏み込む勇気を持てと、自分の価値観を明確にしてね、自分の感情を言葉にして、感情で伝えるのではなく感情を伝えていこうと、相手の価値観を受け入れていこうと、自分の価値観を明確にしてね、その素直な気持ちを伝えるには相手の価値観を受け入れるという器がないとね、なかなか本音を語ることはできないんですよ。なので、そういうね、土台を作っていこうぜと、勇気を持ってね、人間関係を踏み込んでいこうと、本音を出していこうと、傷つくことを恐れず、むしろ嫌われる勇気を持って飛び込んでいくからこそ理想の関係が作れるんだよ、みたいな話をしてきました。はい、いかがでしょうか。皆さん結構ね、衝撃的でしたとか、もうとなんか鳥肌が立ちましたとか、もう名言すぎるとか、もうびっくりしたとか、なるほどとかね、なんかちょっと聞いたことのない考え方が入ってたかなというふうに思います。感情で伝えるんじゃなくて感情を伝えるとかね、なるほどみたいな感じじゃないですか。で、人間関係に踏み込んでいくことができないのは、やっぱ自分がね、持ってきたパターンがあるんだと。それが、なんと母親、親の幼少期の価値観形成の時にできてるんだと。そうだったのかみたいな。結構ね、衝撃を受けてくれた方も多かったみたいです。一方でね、ちょっとまだ、わかんないなとか、しっくり来ないなとか、じゃあどうすればいいのかなとかって思ってる人もね、ぶっちゃけいると思うんですよ。大丈夫です。何回もこの音声を聞いてもらったりだとか、みんなのコメントを読んでもらったりだとか、またね、私がみんなのコメントからまとめの音声を取ったりとかするから、全然ね、今全部わかってなくても大丈夫。何回も音声を聞いて入ってくる価値観とかもあるから、安心してください。でね、今日はそのリスクを取れとか本音を話そうとかいう話をしたんだけど、じゃあどこに向かって人間関係っていうのは作っていけばいいのかっていう話をしたいと思いますね。で、これはゴールはウィンウィンなんですよ。ゴールはウィンウィンね。で、もしくはウィンウィンオアノーディールって言って、ウィンウィンを作れなかったらノーディールっていうのは取引しないっていう意味ね。だから人間関係の一つの、目標というかゴールは、お互いがウィンになることなんです。お互いが気持ちよく、心地よく、なんかこう、生産的な関係、一緒にいて楽しいねとか、一緒にいて幸せだねとか、一緒にいて仕事が進むねとか、一緒にいてね、例えば子育てとか、共通の目標に向かってやっていけるねって、それがウィンウィンな状態ね。で、どうしてもこの人とウィンウィンを作れないなと思ったら、ノーディールって言って、取引しないっていう選択肢を取ることも大事なのね。だからこれもね、正解不正解じゃないっていうスパイラルな話ですよ。ね。全部受容しないといけないわけじゃなく、手放すっていうこともありましたよね。ステージ1、ステージ2のおさらいっすよ。ステージ1は需要。でもステージ2は解放だった。手放すだったじゃないですか。で、人間関係も同じで、自分を需要し、相手を需要し、ウィンウィンの関係を作ることがゴール。でもどうしても無理だなと思うときは、それを手放してもいいんですね。で、これが、ウィンウィンオアノーディールっていう、7つの習慣の第4の習慣にある話なんですよ。で、7つの習慣の第4の習慣、第5だったかな。第4ですね。ウィンウィンを考えるっていうのは第4です。第4の習慣めちゃくちゃいいんで、ぜひ読んでみてくださいね。で、このウィンウィンを考えるときにものすごく大事なのは、豊かさマインドっていう考え方なんですよ。で、豊かさマインドって初めて聞いたことある、聞いた人はね、ぜひ覚えておいてくださいね。豊かさマインドっていうのは、すべての人が満足することは可能だ。利益や成功は他の人と分かち合うことができる。っていう考え方なんですね。で、この豊かさマインドの反対は欠乏マインドです。世の中には、制限があると。富は限られていると。だから、私がこれを取ったらあの人は取れない。あの人がこれを取ったら私が取れないっていうふうに、どっちかしか、一方しか取れないっていうのが欠乏マインドなんですよ。伝わります?で、この豊かさマインドっていうのは、競争する。ライバルとね、競争しようぜとかよりも、協力する、いわゆる競争、争う方じゃなくて、競争、共に作るの方が成功につながるよねと。自分の可能性は無限だよねと。自分が 他の人の成功を助けても、それは自分の成功が減ることにはならないっていう、そういうマインドのことなんですね。失敗は学習の機会であり、失敗したからといって自分は何を失うこともないと。で、この豊かさマインドっていうのの、なんかすごく、わかりやすい例として、家を建てた時に富はどうなるかっていう話があるんですね。例えば、皆さんが1000万を、ね、工務店に払って家を建てたとするじゃないですか。で、1000万円ね、まあ、建築家とか、なんか設計士とか、まあ、工務店とかに1000万円払いましたと。で、まあ、自分の銀行口座から1000万はある意味なくなりますよね。だけど、1000万をお支払いすることによって家が建つわけじゃないですか。ってことは世の中には家というね、1000万以上の価値のあるものと1000万のお金っていうものが両方残るんですよ。だって自分の銀行口座からは、公務店に移ったかもしれないけど、公務店の人は1000万を手に入れたわけですよね。じゃあそれをまた元にビジネスを次の展開をする。で、この世界はより豊かになっていくんですよ。伝わります？で、ビジネスってウィンウィンウィンを作っていくっていう行為なんですね。だから、豊かさマインドを持ってる人ってめっちゃビジネスがうまくいくんですよ。だから、自分が誰かに何かを渡してもね、それはなくならない。別の形で自分に返ってくると。だから、人と争うよりも協力した方が、よりね、二人の成功につながるよねっていう。これが豊かさマインドなんですよ。わかりますかね。だから、例えば家事育児の話だとしますよね。私はこんなにやってるのに、あなたは全然手伝ってくれない。私はこんなに努力してるのに、あなたは全くやってくれない。これは欠乏マインドなんですよね。私はこれをやっている。でもあなたからはこういうものを受け取っている。で、二人がより協力し合って、より理想の関係を作るにはどうしたらいいんだろうっていうふうに考えるのが、豊かさマインドなんですよ。ウィンウィンなんです。ウィンウィンを作るっていうことなのね。だから、これね、私すんごい難しいと思う、正直。で、なぜかというと、私たちは、もう、勝ち負けとか、ね、これを手に入れたら、これを失うっていう、その、ウィン・ルーズっていうのかな、の考え方に慣れすぎてるんですよ。自分がこんなに頑張ってるのに、相手は、なんか思った以上に返してくれないとか、このお金を支払ったらね、自分の中、元からお金が出ていってしまうとか、そういうふうな、その、恐怖に、その、なんていうか、怯えてるわけ。で、これは、やっぱりね、その勝ち負けなんですよ。勝ち負け。ね、私が正しい。あなたが間違っているって。白黒つけたくなるじゃん。子育てね。どっちが正しい、どっちが間違ってるって言いたくなるじゃん。ね。なんか、インスタとか見てたらね、この人よりも私の方がすごいし、とかって思いたくなるじゃん。戦いたくなるんですよ。人間って。勝ち負けをつけたくなるの。これは、本能的なものだから、まあ仕方がないところもあるんだけれども、フォロワー数とかを見てね、私はこんだけしかフォロワーがいない、あの人はこんだけフォロワーがいる、勝ち負けつけたがるんですよ。だけど、これ勝ち負けって、実は、そのウィンウィンの関係を作るのに、ほとんど意味がないんですね。自分が、フォロワーが少ないとか多いとか、関係なく相手にやれることってあるし、一緒に作っていく世界って、一緒に作っていく、いける世界ってあるんですよ。クリエイティブに発想すればね。ちょっと難しいかもしれないから例を出して言うと、例えば今週のね、日曜日に私はセミナーに行きたいと。で、旦那さんも仕事があると。で、これね、どっちが子供の面倒を見るんだって言い始めたら、勝ち負けの世界に入るわけね。私もセミナーぐらい行かせてよ。俺だって普段働いてるんだから、ね、俺の都合もちゃんとなんか見てくれないと困るよ。だけど、とか言って、これ勝ち負けの世界なわけよ。だけど、ウィンウィンの関係にしようと思ったら、どうすればいいかっていうと、じゃあ私はセミナーに行きたい。あなたも出かける場所がある。じゃあね、子供を実家に預けに行こうかと。じゃあ実家のおばあちゃんもね、子供に久しぶりに会えて、喜ぶよね、みたいな。これってどっちも勝てる第三の道を考えてるのね。もしくは、二人とも用事があるんだったら、この日は託児所に預けてみようかと。で、せっかく預けるんだったらね、ずっとこの子がやりたいって言ってたね、ゲームを、思う存分できる託児所みたいなところを探してね、この子がずっとやりたかったゲームをできるような場所を見つけてあげようと。これもね、ウィンウィンなんですよ。第三の道を探してるの。もしくは、じゃあ今回は私はセミナーをね、オンラインで受けるから、その代わりあなたは今度はこういうふうにしてもらってもいい。 っていうふうに条件を出す。条件っていうか、二人が納得できる落としどころを見つけていく。これもウィンウィンなのね。伝わりますかね？っていうふうに、そのね、勝ち負けを超えて、二人が勝てる方法。まあ、これがね、集団になると、まあ、全員が勝てる方法は何かっていうふうに考えていくんですよ。で、このね、ウィンウィンを作るために、正直に話し合うことがめちゃくちゃ大事になってくるわけ。だから私ずっと本音を話そうと。諦めずにね、本音を見つけていこうと。相手の価値観を受け入れていこうという話しましたよね。で、これはなんでかっていうと、ウィンウィンを作るためだったんですよ。私は本当はどうしたいのか、相手に素直に言わなければ、二人の、そのね、やりたいことを叶える方法ってないじゃないですか。ね、私は、なんかちょうど、なんか旅行の話とかがちょうどいいと思うんですよね。私はハワイに行きたいと。でも、家族はオーストラリアに行きたいと。ね、これをウィンウィンの形にするにはどうしたらいいか、考えてみましょう。で、それね、お互い本音言わなかったら、いや、私は本当はハワイに行きたいんだけど、言っても無駄かな。ね、もうなんかすごいオーストラリア行きたそうだし、言ったらちょっとなんか機嫌悪くなりそうだから、私ちょっとハワイに行きたいとか言うのやめとこうかな、とかって言って本音を言わないね。で、向こうも、なんかな、いつもな、俺がオーストラリアに行きたいとか言ったら、あいつ怒るからな、なんかもうめっちゃ機嫌悪くなってなんか切れてくるから、なんかオーストラリアに行きたいとかちょっと言えないな、とか言ってたら、本当に行きたい場所わかんないじゃん。これね、旅行の例だからね、そんなことないよって思うかもしれないけど、こういうことが日常的に起こってますから。だけど、本音でね、私はハワイに行きたいんだけど、いや、俺はオーストラリアに行きたいんだよって、本音で話したら、あ、そっか、この人はオーストラリアに行きたいんだなってなるじゃない？そこで、二人のウィンウィンを探していくんですよ。なんでオーストラリアに行きたいの？あ、海が見たい、海に行きたかったんだ。あ、私がハワイに行きたいのも実は海だったんだよね、みたいな。じゃあ海に行くんだったらオーストラリアでいいよみたいなことになるかもしれないじゃない？もしくは、あ、なんかこういうホテルに泊まりたかったんだよねみたいな、意外とそういうホテルあるけどみたいな、じゃあ行っかとかなるかもしれないじゃん。わかります？ちょっとうまく言えてるかな。つまり本音で喋ることによって相手のやりたいこととか本当にやりたいこととかが分かったら、じゃあ私はこういうふうに譲れるなとか、私のやりたいことと重ね合わせられるなっていうところが見えてくるのね。ああ、今回はじゃあハワイにしよう。次回はオーストラリアねとかね。そういうふうに言うこともできるんですよ。でもこれが本音を言わずに遠慮したりとか、ね、衝突するのを恐れて、もういいか、もう我慢しようみたいなふうになってると、たどり着かないんですよ。ウィンウィンに。だから、ここまでのね、すべてのステップが重要になってくるんです。自分が何をしたいのか、どんな価値観を持ってるのか、どういう理想の未来があるのかっていうのをしっかりと見つけていこうって言ったのが重要なステージじゃない。で、その相手のね、その自分が ABC 理論をね、やってね、自分がどんな価値観からその気持ちが生じてるのかを見つけていこうと。で、それを相手に伝えられるようにしようという話をしてきましたよね。で、相手がどんな価値観を持ってても、何でもいいよ、OK って言えるように、ね、自分の価値観もどんどんどんどん嫌なものは手放していこうという話をしてきたんですね。だから、この需要と解放のステージを、まあ、順調にね、登ってこれると、このね、共感のステージで、お互い本音で話し合えてね、遠慮なく素直な気持ちを話し合えて、受け入れ合えて、で、ウィンウィンを見つけていくことができるんです。で、この時のね、ウィンウィンを探していくのに、私はもうすごくいいマインドセットがあって、それは何かっていうと、じゃあどうするっていう言葉なんですよ。ね、私はハワイがいい。あなたはオーストラリアがいい。じゃあどうするなの。じゃあどうする？順番に行く？じゃあどうする？共通点を見つけて、それが叶う場所に行く？じゃあどうする？別にね、お互い別々に旅行したっていいんですよ。家族旅行だからって言って、絶対に一緒に行かないといけないなんて、法律はないから。じゃあどうする？今回は別々に行こうみたいな。めっちゃ新しいじゃん。でもウィンウィンじゃない？そうやって、じゃあどうするって言って、クリエイティブにね、発想していくんですよ。絶対のルールとかこの世の中にはないから、家族は必ず一緒に旅行しないといけないっていうルールもないじゃない？もちろん、家族一緒に旅行したいっていうのが第一優先なんだったら、じゃあどうするなんですよ。ね？じゃあどうする？今回はここにしようとかね。これも、 あくまで例ですよ、旅行っていうのはね。でも仕事でも何でも一緒なの。仕事のプロジェクトである人はこういうふうにやりたい、またある人はこういうふうにやりたい、ね、それで本音でぶつかり合って本音でディスカッションしたら、じゃあどうする、お互いの共通点はあるかな、メリットデメリット考えてみたらどっちがうまくいくかな、じゃあ順番に両方試してみるのはどうかなっていうふうにウィンウィンのアイデアってたくさん出てくるんですよ。その時に大事なのは多様な価値観を受け入れるってこと、勝ち負けしないってことなんですよ。ハワイの方がオーストラリアよりもいいに決まってんじゃんみたいな、うん、私の方が正しいに決まってんじゃんとかって言ってると建設的なアイデアって出てこないね。人間関係ってプラスに、なっていかないんですよ。だからこそこのね、今までのやってきたことがこう大事になってくるんですよ。うん、自分の本音を伝える力、相手の本音をなんか受け入れる力、一回受け入れる力で、全ての人が満足することはできるという豊かさマインド、それを持ってですね、ウィンウィンの方法をクリエイティブに作っていってみてください。というわけで今日は最近のね、なんかちょっとなんかこう衝突したなとか、なんかね、旅行の話めっちゃ分かりやすかったことない、うん、他の人と意見が違うかった時にじゃあどうするっていうのをどう考えればよかったのかなっていうことをぜひコメント欄に書いてみてください。皆さんのクリエイティブな発想お待ちしております。じゃあねー。